マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第204回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第204回目になります。今週はですね、すごいニュースが入ってきたなというのがありまして、もうちょっとね、今回そのお話をしたいと思います。今回は Windows Phone のお話をさせていただきます。現地時間でですね、9月2日、マイクロソフトはですね、携帯電話メーカーといろいろやっております、Nokia、こちらのですね、携帯電話事業の部門を買収したというニュースが入りました。マイクロソフトがですね、この Nokia の携帯電話部門、デバイス&サービス部門、もうなんかいかにもっていう部門名なんですが、こちらの部門をですね、50億ドル、この金額で、買収したということで、さらに、Nokia の持ってる特許ですね、22億ドルで買い取ったということで、合計72億ドルのお買い物というニュースがありました。72億ドル、私の何ヶ月分のお小遣い、何ヶ月分じゃないな、どれだけの期間の、ね、お小遣いでしょうかというか、まあ、大体そんな比較の対象でもないんですが、まあ、そのぐらいの金額でですね、買収をしたということがありました。これ結構我々 Windows Phone 大好きな人たちの間はですね、衝撃的ニュースでね、まあ、大体私のツイッターのタイムラインはもうこれでこの日は埋まってしまいました。ではNokia の、デバイス&サービス部門、携帯電話も、まあ、具体的に何かって言ったら、もう Nokia といえば Windows Phone なんですね。Nokia っていうメーカーは、まあ、携帯電話のシンビアンっていう OS を使ってるのを主体としてたんですが、まあ、シンビアンという携帯電話の OS をね、使って携帯電話を、Nokia のシリーズとして発売してたんですが、2011年からマイクロソフトと提携をして、もう OS を Windows Phone OS、これに切り替えてですね、 Windows Phone 1本で、まあ、せっかくに1本ではまだないんですが、行くということをしております。まあ、シンビアンの OS に関しては今年の夏に最後の機種を出しておしまいということになっていると思いました。まあ、そんなところでもう Windows Phone のメーカーの一つということでですね、 Nokia ということでありまして、まあ、Windows Phone に関しては Nokia の他に HTC とかですね、出ておりますが、なかなかこう各メーカー手出したんだけどやめてしまうとかね、そういうのがありまして、まあ、今になると実際は、Nokia と HTC というのがこう二強というような状況になっています。まあ、その中のね、有力メーカーの一つの Windows Phone の部門が Microsoft と合流したということになって、まあ、Microsoft がその Windows Phone のメーカーを一つ持ってしまったということになります。でこのNokia の CEO のスティーブン・エロップさん、この方はですね、もともとマイクロソフトの方だったんですが、この買収期間にですね、マイクロソフトのデバイスサービスのエグゼクティブデバイスプレジデントということで、マイクロソフトに戻るというような話になっているようです。まあ、このスティーブン・マルマーの後継になるのかなっていうのもね、結構ウェブでニュースが出ていますが、まあ、そんなところでですね、いよいよ Nokia、Windows Phone のメーカーが Microsoft の中に入ってきたということになります。でこの Nokia の Windows Phone のシリーズとしてはですね、この Lumia というシリーズ、これが非常に有名でして、まず出始めた時はですね、 Lumia 800、Lumia 900というシリーズ、これ Windows Phone 7、Windows Phone 7.8 が動く、Lumia のシリーズですね。私もこれ Lumia 800というのを持っています。これなかなかね、おしゃれでっていうか、かっこいいデザインでですね、お気に入りの端末の一つなんですが、まあ、そんな Lumia 800、900のシリーズの後にですね、Windows Phone 8対応の、Lumia 820と920のシリーズ、これが出ています。でもこの920っていうのが、まあ、画面も広くてですね、ちょっと、まあ、大きめのスマートフォンということなんですが、Lumia 820というのが Lumia 800、私の持ってます Lumia 800と同サイズで、まあ、解像度もですね 800×480 ということで、まあ、Windows Phone の標準的なサイズの Windows Phone 8の端末になります。でさらにこれ各キャリアとかですね、バリエーション等出ていまして、まあ、例えば Lumia 925とかですね、そういったシリーズも出ています。 で最近出て有名なのが、ルミア1020、これ1020と言っていいのか、分かりませんが、こちらがですね、もうフラグシップモデルということで、4100万画素のカメラを搭載した Windows Phone 8端末ということで、このカメラの性能がやたら良くてですね、まあ、実際これはもう Windows Phone 付きデジカメじゃないかと言いたいくらい の、 素晴らしいもので、まあ、これがですねフラグシップモデルとして出ています。でこの後噂ではですね1520っていうシリーズが出るんじゃないかっていうふうにですねウェブのいろんな皆さんの記事からですね出ていますね。でこの他にもですねルミアのシリーズとしては500番台600番台700番台ということで520、620、720というエントリーのシリーズも出ています。特にこの520というのはですね、まあ、エントリーモデルということで、かなり売れているというふうに聞いています。結構なヒット商品だったというふうに、ね、聞いています。まあ、日本ではですね残念ながらこう発売がされてないんで、まあ、海外ではということになります。さらに最近ノキアがですねタブレット端末も出すんじゃないかということで、これ全くウェブで出てる噂話のレベルなんでご参考程度に聞いていただければと思うんですが、バンキッシュという発音いいんですかね、というコードネームで出てる、もしくはなんかシリウスという名前でも出てるようなんですが、この開発コードネームで出ている Windows RT の端末です。 10.1 インチのモニターのサイズで解像度が 1920×1080 CPU は Snapdragon 800、まあ、これ ARM 系のプロセッサーですね、こちらを搭載しているということで、まあ、もうこれ ARM 系のプロセッサーということでもう Windows RT だということになります。まあ、従来 Windows RT になると Surface のようにですね、まあ、これ Tegra 3を使って画面の解像度が 1366×768 なんですが、この Nokia の出すと言われているタブレット端末、これフル HD の解像度でハイエンドの ARM プロセッサースナップドラゴン800を使っているということになっています。これはですねなんか9月26日に Nokia がニューヨークでイベントを開催するようで、そこで発表がされるんじゃないかなということでですね、私もこれ非常に楽しみにしています。どうなんでしょうね、ルミアのシリーズをこうその大きくした感じなんですかね。これちょっと非常にね興味があります。となるとこれどうなるんでしょうね、サーフェスとはどういう関係になるのかなっていうのはね、ちょっと気になってくるところなんですが、まあそういうところでですね、このノキアとマイクロソフトを合流するということはですね、これ非常にこうすごいニュースじゃないかなと思ってます。というのはやっぱりこの Windows Phone の展開の仕方にね大きく影響する、もう大きくどころじゃないですよね、大きく影響するというふうにね考えられてまして、まあ、ちょっと一説にはですね、私もこれこのまた聞きなんですが、このニュースが入った時にマイクロソフトの社員の Windows Phone の担当の方がですねガッツポーズしたっていう話をですね、また聞きに聞いてまして、これはやっぱり実際マイクロソフトの中でもギリギリになるか、それか我々と同じタイミングでしか、ニュースが入ってこなかったのかなと、そんなふうに思っています。つまりその OS のメーカー、あと携帯電話を作るメーカー、そしてキャリアさんですね、この3つの会社で合わせてリリースということになります。これまあこれ Windows Phone に限った話じゃないんですが、もうその中の OS メーカーと端末を作るメーカーがまず一つになっていると。もちろんこれ HTC の立場はどうなるか微妙なところなんでしょうけど、あとはこうキャリアさんと交渉すればですねっていう、まあ、これがまた大変なんですけど、いうところでですね、またねこの Windows Phone のさらなる展開にね、拍車がかかるのかなと、そんな風に思っています。で一方ですね、この Windows Phone、特にじゃあ今回お話しするその Nokia の端末、これ国内で使えるんですかと、まあ、Nokia の端末だけではないですね、HTC の 8X とか HTC の 8S とかですね、まあ、それだけではないんですが、国内で使えるのかというと残念ながら国内では使えないんですね。日本国内ではこれ技適と言われる基準、技術基準適合証明というのが必要でして、この技適というのを通過したものじゃないと国内で使用しちゃいけないということになっています。これはまあ無線機器のですね基準でして、まあ、この技術基準をクリアすれば国内で使っていいということになっています。そういうことで iPhone のお持ちの方ちょっと見ていただくとですね、設定の画面に持ってって情報をタップして、一番下に法律に基づく情報っていうのをタップして、認証っていうのをタップすると VCCI とかですね、こう郵便局のマークのようなものとかですね、そんなのがたくさんこう出てきます。 まあ、これがあの技術適合に基準を通っているということの、証明するマークになるんですが、まあ、これがですね入ってないと日本国内では使えないということになっています。でよく言われているのが、じゃあここのねとこ Wi-Fi 接続でもいいからマイクロソフトが Nokia の端末の技適を通してくれれば国内で使えるじゃありませんかということになります。あ、ちなみに言っておきますが、すでに出ているあの IS-12T、 あれはもちろん富士通東芝モバイルコミュニケーションズって今名前がどうなったんでしたっけ、まあ、がですねちゃんと技術適用基準通してます、あれは問題なく使えますね。で、Nokia の端末の場合ですね、この技適を通せば Lumia という端末をですね国内で使うことができるんですね。例えばですね、あの Nokia とかの端末は基本的に SIM フリーです現状、ということで SIM カードを入れればですね動くんですね。 IIJ だとか B モバイルとかですね、まあ、安いところだとディオンのカードとかですね、そういうのカードを使用すればですね普通に端末として使えてしまいます。もちろん音声通話としての携帯電話としては使えないんですが、もう情報端末としてはですねそのまま使います。例えば通話はじゃあスカイプ使えばいいじゃないかとかですね、あとは、SIM カード挿してなくても Wi-Fi 接続すればモバイルルーターを持ち歩いていれば、もしくはその公衆無線 LAN とかを利用すればですね、普通に情報端末としてですね使うことができます。まあそういうところでですね、そこら辺の技適を通してくれれば、例えば Apple は iPhone にしても iPod Touch にしてもですねこれ技適がちゃんと通ってる。で OS メーカーとハードメーカーがまあ一体になってる。で Google に関してもですね Nexus シリーズですね、あれもあの Asus が作ってますけど、まあもうメーカー一緒ではないんですが、Google の Nexus というあのリファレンスモデルがですね、まあ、Google から発売しているというところで結構皆さん買われていると思いますが、まあ、そういった形で進められているし、ここはマイクロソフトが Nokia と合流したことによって Windows Phone というのを一緒に提供してもらえればというふうにねすごく期待をしています。で例えばじゃあ技適が通ったら、使えるんですかというとですね、もうおそらく使えるはずです。例えばですね、まあ、例えばですけども、ビッグカメラに SIM カードってあります。ビッグ SIM カードであれ LTE、もしくは 3G なんですが、あ LTE だけかな、まあ、3G も使えるということで、あれのですねマイクロ SIM を買っていきます。スターターキットが、3150円、ビッグカメラでですねカードが置いてあるんでそれレジ持ってくと売ってくれるんですが、ビッグ SIM ウェルカムパックというのが出てます。これ3150円です。でこれがの通信はですね IIJMIO ということで、こちらのビッグカメラの SIM カードを買ってきてウェブで IIJ に申し込むとこの SIM を使うことができます。で いくつかコースがありまして、月額945円からですね、月945円ですと 500MB 分の通信までを LTE で通信することができます。で LTE 対応してない端末の場合はですね 3G の回線で使うことができます。で私あのドコモの Android の端末も1台持ってますんで、例えばこれ LTE は対応してないんですが 3G だと使えるということになってます。で 500MB を超えた場合はですね有料でこうチャージしてもらうと容量によって LTE 使うことができますし、でチャージしないとですね回線速度がちょっと落ちてしまうんですが 200kbps、この回線速度で通信することができます。で、まあ、よくあの B モバイルとか 100km とか言いますけどね、まあ、それに対しては 200kbps ということで、使うことができまして、まあ、例えばですねこのルミア800にマイクロ SIM のカードを買ってきてルミア800の上の蓋を開けてですねマイクロ SIM が入るこうソケットがあるんですね、そこに入れて挿して、アクセスポイントの設定をするとですね、まあ、なぜか通信ができてしまうと、ドコモって出てくるんですね、あという話らしいんですね。まあそれでやると Wi-Fi じゃなくてもドコモの 3G の回線を使って通信ができてしまう。じゃあこの 200kbps という速度がどのくらいに使い物になるかというと、まずメールとかのやり取りですね、それと SNS、Twitter だとか Facebook、これのやり取りはですねもうほとんど問題なく、でさらにウェブ画面ですね見るとき、まあ、文字中心ですともちろん問題ないんですが、例えばちょっとね画像が入っててもですね、まあ 3G や、ね、LTE に比べれば遅いんですけども 200kbps でもですねまあまあそこそこ見れます。あ、いや見れるという話を聞いてます。で もちろんあの 500MB まで LTE で使えるんで、ワイヤー 3G だと 3G の速度ですが、それでもね十分な実用的なスピードで見ることができます。やっぱさすがにね動画はきついみたいなところありますけども、あと実用的なことを考えると、例えば Google のマップ、ここら辺はですね、まず普通に歩いてる分には最初の読み込みは時間がちょいとかかります。かかるんですが、荒い画面からどんどんこう詳しい画面に切り替わっていって、まあ、表示はできます。この移動中ですね、追従できるかと、例えばの話、東海道線の大船駅から品川駅に行く途中でですね、東海道線ずっと動いている時にルミア800で SIM カードを挿してですね、 Google のマップを表示させたなんていう場合が、まあ、例えばあったらですね、最初はね結構追従できないんですが、どんどんキャッシュして読み込んでいくとですね、大体ですね実用的に使えてしまうんですね、ということらしいんですね。まあそういうところでいくと、最初の 500MB LTE で使ってしまってもですね、200kbps でもそこそこ使える。まあ逆に、まあ、iPhone のね LTE やっぱり早いんでそっちに越したことないんですけども、大体200kbps でもね使えるということになってます。で もちろんこの契約形態によってですね、2000、3000月払えばですね 3G もしくはその LTE で使うことができますんで、情報端末としてはですね十分使えるんじゃないかなと思ってます。実際の NTT のグループ会社が SIM カードと SIM フリーの iPhone とセットで出すとかですね、あと、ドコモでしたっけ、NEC のメディアスとかの端末とそのスマートフォンだけを使うということで、そういうサービスもしてますんでね、それも同様にできるんじゃないかなと思ってます。でさらにですね、この Nokia のルミアシリーズ、テザリング機能が標準で入っています。インターネット共有というふうに画面上は表示できます。でここをですねテザリングオンにしますと、もちろん Wi-Fi でかつ 3G の回線のルーターになってしまいまして、このルーターをオンにした状態でじゃあサーフェス RT を広めて無線 LAN のアクセスポイントを見ると Nokia っていうふうに端末が出てくると思うんですね。でそこでじゃあ接続ってやって、Nokia の端末に出てるパスコードをサーフェスまでも入れると、テザリングして Windows Phone でテザリングしてサーフェスでその通信ができてしまうとじゃないかなと、活用方法もねそういったこともできるということで、Nokia の端末ですとそれが標準でできてますし、それはね iPhone も Android も今できますんでね、当然の機能になってしまいましたけど、これマイクロソフトがですね技的を通してくれればですね、こういう活用方法ができるんじゃないかなと私は予想しています、ね。そういうところでですね、今回のこの提携というのはですね、提携というか買収はですね、もう非常にこう期待したいなと、そんなふうに思っています。国内でですね IS-12T が出て、それ以降 Windows Phone の端末が出ていません。続いてない状態なんですが、ただ一歩もまだ引いてはいないんですね。でここからでもいいんでなんとかつなげてほしいなっていうふうに私は思ってますし、実際ですねこのマイクロソフトの方からもですね諦めてはいないっていう話をね聞いてますんでね、ここは本当に期待していきたいなと思っています。そんな期待を持たせる今回のマイクロソフトの、Nokia のデバイス&サービス部門の買収ということになります。ちょっと今後のお話展開ですね、非常にこう我々 Windows Phone 支持する人たちからもですね結構期待して注目していきたいと思ってますんでね、情報があり次第ですねお話をしていきたいなと思っております。はい、そういうことで今回マイクロソフトがNokiaのデバイス&サービス部門を買収したというお話と Windows Phone に期待するというお話を、させていただきました。はい、第204回はマイクロソフトがNokiaの携帯電話事業を買収したというお話と Windows Phone についてお話をさせていただきました。どうでしょうね、どういう展開になるか、日本で何か影響があるかとかねいうところも正直言ってわからないんですけども、もうとにかくちょっと期待したいなと、そんなふうに思っています。というところで、あさってですかね、今度は Apple の方で、発表会があるということで、今度は新型 iPhone が iPhone5S だか C だか分かんないんですが、それの発表があるみたいでですね、多分夜中を通してですね皆さん頑張れる方頑張るんじゃないかなと思います。アップル系のね ポッドキャストの皆さんも頑張ってください。まあ、あの結構ねやっぱりこういう発表があると皆さんこうネタが被っちゃってね大変だと思うんですけどね、まあ、そういった意味では私あのネタが誰とも被ることがないんで結構まあ割と自分のペースでやらせてもらってます。まあ、あの今後もね Windows Phone の話していきたいなと思っております。まあ、今回あのお話ししたような例のことが、日本で実現できればねいいかなと、そんなふうに思っています。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。